むしろ足を使って危険な場所から彼は逃げた、そう思えた。これはすごく大切なことです。皆さん、私たちは強くない、はっきり言って弱い。若者だけが弱いんじゃないんですよね。大衆伝道者でありました本田先生がよく言ってらっしゃいましたけども、人間はね、各年代にそれぞれ違った誘惑があるよって。若い時には若い時に誘惑がある、壮年の時には壮年の誘惑がある、年を取ったらもう枯れてしまって誘惑があるの、そんなことはない。年取ったものの誘惑がある。お金である、財産、異性である、そして異面の誇りです、プライドです。どうぞ私たちは誘惑を避けるという、ね、神を恐れて誘惑を避ける、そのことを私たちは学ばなければなりません。また第3にヨセフの苦難がですね、この兄弟たちにこの憎まれ売られたという、そういう兄たちの迫害、そしてエジプトに売られてまいります。またそのエジプトにおいて彼を一生懸命使えるわけでありますけども、悪い女性の誘惑を受けるわけです。これも一つの苦難でありました。しかしヨセフはきっぱりとこれをですね拒み、この誘惑を退けます。しかしながらこの婦人がですね、このヨセフをヨセフへの自分の愛が拒まれたということを知ったときにね、これ逆上するんですね、はい、ヨセフを憎むんです。皆さん、自分の愛が、自分の思いが拒まれたときにね、その愛がどう変化するかにおいてですね、その愛がどの程度の、いや、どんな種類の愛だったかとかよくわかりますね。この女性の愛は、奥さんの愛は肉の愛です。自分のための愛です。だから自分の思いが通らなかったときに、その相手を今度は逆に憎しみを込めてみる、取り扱うんですね。愛にもいろいろあるんです。本当の愛なら、その愛を通じなかったことにおいて彼は、彼女は謙遜になるべきでした。自分の愛はちょっと認めるべきでした。その潔癖なヨセフの態度を通してですね、自分が恥ずかしくなって、そして悔い改めてヨセフの祝福を祈るべきでした。これは愛だけども、この妻の愛は肉の愛では情欲の愛です。自己欲の愛です。だからこれが拒まれるときに当然憎しみに変わる、ひどい憎しみに変わる。そしてこのヨセフを何としてもですね、気づけようとしました。主人の前に偽ってですね、このヨセフが自分にちょっかい出したということにおいて主人の怒りを買わせて、主人は騙されて、そしてこの怒りの中でこのヨセフをですね、獄屋に送るわけであるんですね。ヨセフは第三の牢獄という逆境の中に投げ込まれてしまう。正しいことを行ったのに、神様の前に清い生き方をしたのに、誘惑に負けなかったのに、かえってですね、そのことのように不都合なことを受けなきゃならない。これが迫害であるんです。私の言葉ではこれはイエス・キリストのように十字架を担うということですね。あえて苦難を担う、キリストに従うがゆえに苦難を受けるということです。誰でも清く信心深く生きようとする者、みんな迫害を受け、苦しみを経験する。イエス様はそうおっしゃいました。もし私たちが本当にイエス様のように苦しみを受けていないならば、あるいはその苦しみを受けるべき苦しみを逃げて逃れているならば、私たちはイエス様に従ってないというようになりますね。どんな人でも本気になって神様を恐れて神様に従って生きるときに、この世において私たちは必ず苦難を受ける、戦いが十字架を担う、そこに導かれる。私に従いたいと思うのは、己が十字架を向いて我に従えと言っています。 要するに牢獄という逆境、迫害、十字架を追い、この牢獄に下ったわけですね。皆さん、こういう境遇において私たちはしばしば失望落胆いたします。不信仰になってしまいます。だけどもね、ヨセフは本当にここでもう一度神様を追いでいくわけですね。そしてこの牢獄という環境を彼はしっかりと信仰によって受け入れます。そしてこの牢獄の中で神に仕え、獄屋にいる人々に彼は仕えていくわけですよ。こんな囚人いませんよ。だから親番はこのヨセフに注目するわけですね。そしてヨセフを寛大に取り扱います。そして牢獄の仕事をこのヨセフに委ねていくわけですね。ヨセフは兄弟たちの迫害、この迫害に負けず、主人の妻の誘惑に誘惑を退け、牢獄という逆境、十字架を追い、そのことごとくにおいてですね、神を追いで勝利していくわけでありますね。なんと素晴らしいことでしょうか。なんと爽やかなことでしょうか。ヨセフのこれらの戦いにおけるところの勝利の秘訣というものを私たちは見たいと思います。二つ取り上げました。一つは、主がヨセフと共におられたということですね。これは39章に出てまいりました。39章のこの2節、1節から言いますが、さてヨセフは連れられてエジプトに下ったが、ファロの役人で自衛長であったエジプト人ポテパルは彼をそこに連れ下ったイシマエル人の手から買い取った。主がヨセフと共におられたので彼は幸運なものとなり、その主人エジプトの家におった。その主人は主が彼と共におられることと、主が彼の手のすることを全て栄えさせるのを見た。そこでヨセフは彼らの前に恵みを得、そのそば近く仕えた。彼はヨセフの家に家を司らせ、持ち物を皆彼の手に委ねたというのでありますが、ここに2節3節に主がヨセフと共におられたのでね、栄えさせた。主人はポテパルはヨセフと共に神様がおられるということを認めています。信頼し、そしてヨセフを通して神様の祝福を自分の家に受けるためにヨセフを立てたんですよね。主がヨセフと共におられたということですね。19章から読んでいただきましたところにおいてもですね、11節に主はヨセフと共に、獄屋の中においても主はヨセフと共におられた。23節にも主がヨセフと共におられたからである。主は彼のなすところを栄えさせられた。皆さん、主が共におられるかどうかというのはすごく大切なことです。そこが奴隷として仕えていく家でありましょうと。あるいは獄屋がいろんなところに投げ込まれてしまったというですね。寝る気に着せられてですね、不当なひどい仕打ちを受けたという、そういう境遇の中において、主が共におられた。これは勝利の秘訣なんですね。反対に言うならば、ヨセフにとりまして、迫害や誘惑や逆境の中にあったとしても、彼の目の付けどころは神様だった。その迫害や誘惑やその相手や、牢獄のような逆境で、なんでこんなところにという、そこにヨセフは目をつけてない。そのところで、不遇のところで、罪のいざないの真っ只中で、失望を落胆すべきそのような境遇の中で、彼はそういう環境に、そういう人間に、そういう敵に自分の心と思いを委ねなかったんです。信仰を持っているということは、いかなるところ、いかなる境遇、いかなる人間関係の中においても、どんな取り扱いを受けたとしても、信仰を持っているということは、そこで神様を仰いでいくということなんですね。